それでは十字架の陰にを賛美いたします。聖歌396番です。一節だけを歌います。ラララララララララララララ3、はい。十字架の陰に泉湧きて、いかなる罪も清め尽くす。おらせたまえこの身を主よ。十字架の陰に常しえまで、おらせたまえ、おらせたまえこの身を主よ。十字架の陰に常しえまで。アメン。では一言お祈りいたします。愛する天皇と様、新しい朝を迎えることができ、感謝いたします。主よ、今から私たちが聖書を読んでディボーションをしていく中で、聖霊様が一人一人に語りかけてくださり、私たちの心に神様からの示しと導きを与えてくださいますようにお願いします。どうぞ私たちの霊の耳と霊の目を開かせてください。尊い主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。はい、それでは本日の聖書箇所を開きましょう。今日は第二歴代史2章1節から10節までをデボーションします。
はい、お読みします。さて、ソロモンは主の名のための宮と自分の王国のための宮殿とを建てようと考えた。ソロモンは200人夫7万人、山で石を切り出す者8万人、彼らを指揮する者3600人の人数を揃えた。ソロモンはツロの王フラムのもとに人をやって言わせた。あなたが私の父ダビデに行い、父の住む家を建てるための杉材を送ってくださったように、私にもしていただけないでしょうか。実は私も私の神、主の名のために宮を建てて、これを主に捧げ、主の前に香りの高い香を焚き、パンを常に並べ備え、また朝ごと夕ごとに、また安息日ごと、新月の祭りごとに、私たちの神、主の礼祭ごとに、全焼の生贄を捧げようとしています。このことは、常しえにイスラエルに命じられているのです。私が建てる宮は、壮大な宮です。私たちの神は、すべての神々に勝って偉大な神だからです。天も、天の天も、主をお入れできないのに、一体誰が主のために宮を建てる力を持っているというのでしょうか。また主のために宮を建てるということのいうこの私は一体何者でしょう。ただ主の前に香を焚くためだけのものです。そこで今私のもとに金、銀、青銅、鉄の細工に長じ、紫、紅、青などの製造に熟練した人で各種の彫り物の技術を心得ている人を送ってください。私の父ダビデが備えておいたユダとエルサレムにいるこちらの熟練した者たちも一緒に働きます。それから私のもとに杉、もみ、白檀の木材をレバノンから送ってください。私はあなたのしもべたちがレバノンの木を切ることに熟練していることを知っております。もちろん私のしもべたちもあなたのしもべたちと一緒に働きます。私のために木材を多量に用意させるためです。 私の建てる宮は壮大であり、見事なものだからです。お聞きください。私は木を切り出し、材木を切る者たちのため、あなたのしもべたちのために、食料として、小麦2万コル、大麦2万コル、ぶどう酒2万バテ、油2万バテを提供します。
アメン。今日の内容は、ソロモンが主の壮大な宮と、また宮殿を建てるために、ツロのフラムに助けを求めている場面が出てきます。さまざまな必要な材料と、そして人材を求めている場面が出てきます。はい、それでは神様からの示しをいただくために、それぞれ黙想する時間を持ちましょう。はい、それでは準備ができた方から順番で分かち合っていきましょう。
はい。私は4節に目が止まりました。本当にこの全き礼拝というか、本当に真心からの礼拝を私たちは永遠に命じられている存在なんだなということを、そこに目が止まりました。以上です。
はい、私も4節に目が止まりました。最後の、このことはとこしえにイスラエルに命じられているのですというところで、主を礼拝し、そのために主の宮を建てることが、とこしえに命じられていることであるというこの認識と、受け継がれたものを代々引き継いでいくソロモンの姿勢に目が止まりました。また6節で、天も主をお入れできないのに、一体誰が主のために宮を建てる力を持っているというのでしょうか。また主のために宮を建てるというこの私は一体何者でしょう。ただ主の前に香を焚くためだけのものですと、ソロモンが告白しているんですけども、ここで本当に自身がへり下って主の宮を建てている姿、そして主の偉大さを十分分かった上で立て上げていく、この謙遜さを心に留まりました。以上です。
はい。私は5節に目が留まりました。私が建てる宮は壮大な宮です。私たちの神は全ての神々に勝って偉大な神だからです。私たちの神は全ての神々に勝って偉大な神であるというこの告白に心が留まっています。以上です。
はい、私は今日の箇所全体を通して人との関係と交わりはとても大切だなということを示されています。お互いの足りないところや必要なところを埋めることができるからです。ダビデの時代から良い関係を結んでいたツロのフラムとソロモンは良い関係を維持しながら宮殿と神殿を建てるための必要な材料と、職人を支援していただくことができたなと思ってきたことに、心が止まりました。特にこの良い交わりと関係を保ちながら、自分の神様からいただいたビジョンとこの夢を分かち合うことがとても大切だなと感じました。以上です。それではさらに御言葉を黙想していきましょう。神様はどのようなお方でしょうか。また今日の聖書箇所から学ぶこともできる教訓などは何でしょうか。黙想していきましょう。はい、それでは分かち合っていきたいと思います。どうぞ準備ができた方からお願いします。はい、それでは私から分かち合います。私は3節から6節のところで、模範と教訓をいただくことができました。それはソロモンのように、主にあって持っている夢とビジョンを人に分かち合おうということです。ソロモンはツロの王フラムに、自分が宮殿と、また神様のための壮大な神殿を建てたいと明かししましたけども、4節では毎日朝ごと、礼拝が捧げられ、また安息日ごとに、祭りごとに礼拝が捧げられる、そういった宮を建てたいんだということと、 そして5節では、神様は偉大なるお方であるから、それにふさわしい壮大な神殿を建てたいということと、それから6節では、天の天、つまり宇宙空間さえも神様をお入れできないほどであるけど、しかし、ただ神様の栄光を表し、主を褒めたたえる、そういった宮を建てたいんだという自分の夢とビジョンを、ツロのフラムに分かち合う姿を見ることができました。このように、ビジョンと夢を分かち合うことによって、人々も、同じ夢を持って神様に仕えるようになるんだということを示されました。以上です。
はい、私は4節から、神様は常しえに愛されるお方であって、常しえに称えられるお方であることを見ることができました。ソロモンが神様のために宮を建て、そこで常しえに礼拝が捧げられる。このことは常しえにイスラエルに命じられているのですとあるように、主は常しえに愛されるべきお方であり、誉れを受けるべきお方だなと思いました。また、全体を通して、ソロモンの知恵深いところから模範をいただきました。自分の願いや要求を全体を通してすごく具体的に分かりやすく伝えていて、決して要件だけを伝えるのではなく、新しく変わったばかりのソロモンが、自分は本当に小さいものだとへりくだりながらお願いをし、自分もまた精一杯の捧げ物をしながら関係を作っていく、このようなへりくだった姿と関係の築き方の上手さをここから模範でいただきました。以上です。
私は3節のところで、ツロの王フラムという人に助けを求めているんですけれども、この人がダビデの時にも助けた人だということで、まあ、異教の王、別の国の王で、また別の神を信じる王だと思うんですけど、この異教の王の心も開かせて、また主の働きをするためにサポートさせるお方、神様、そういうお方だなと思いました。私たちもそういう神様の御業を信じて歩んでいく必要があるなと思いました。それから4節のところで、礼拝の心は遺伝していくんだなということを教えられました。ソロモンは本当によく捧げて、ここに全焼の生贄をもう常に捧げたいという願いから神殿を建てるのだというふうに説明してるんですけど、本当にこう朝ごと、夕ごと、また安息日ごと、礼祭ごとにできる最善を尽くして捧げる礼拝をするこの心はダビデから受け継がれているなと思いました。良い礼拝は親の姿がすごく大切だなと思いました。それから、5節のところで、この壮大な宮を建てたいという、自分は壮大な宮を建てるという言葉が2回ぐらい登場するんですけども、最高のものを捧げるとき、本当に神様がそこにおられて、それに対して最高のものを捧げたいというその姿勢を持つとき、私たちは、信じている神様を証しすることができるなというか、偉大なお方だと証しすることができるなと思いました。なので、最高のものを常に捧げる心が必要だなと思いました。そして7節のところで、ソロモンはたくさんの財を与えられて、その財をもって神殿の、宮の建設を十分できたと思うんですけれども、さらに自分の持てるものを超えて神様の事業を成し遂げようとしたというか、こう自分が持てるもの以上に他の力を借りてもっとこう壮大な宮を建てようとした、これはすごく信仰によって成していたことだなと思わされました。私もこれに見習いたいなということを思いました。以上です。
はい、私はこのソロモンから従うべき模範をいただきました。5節から7節がで、ソロモン自身、こう宮を建てるという神様からの大きなビジョンをいただいていて、それは本当に、壮大なことであると思いますけれども、この異教の王に建築の協力をお願いするときに、本当にこう減り下っている態度、また知恵深い態度からいろいろ教えていただきました。 減り下った姿勢として、生き延びのために自分の信じ仕えている主が素晴らしいことを五節で、明かししています。私たちの神は全ての神々に勝って偉大な神だからですと、しっかりと明かししています。そして続く6節7節においては、自分自身が、ソロモン自身が、まあ、見栄を立てる、ビジョンを受けたに過ぎない存在であって、まあ、素晴らしいのは主なんですけども、まあ、その前提で、まあ、建築その他の技術は、まあ、ツロの方がはるかに勝っているという、そのような減り下った態度によって、多くの協力を、理解を、協力を得ているんだなということも教えられました。以上です。
それでは、生活への適用のために、さらに黙想していきたいと思います。はい、それでは分かち合っていきましょう。
はい、私は、福祉的な何か、この地に福祉的な働きのビジョンがあるのではないかと思って、と祈ってるんですけれども、何か本当にこの主のために用いるものであったら、その軸は、その核は礼拝がなければいけないというか、本当に真心から礼拝を捧げられる、そういったところでなくてはいけないなということを今朝は教えられて、まあ、それをすごく大切な優先順位としてというか、それを第一としてこれから進めていきたいなということを適用しました。以上です。
はい。私はソロモンから今日模範をいただきまして、こう最近こういろいろ、まあ、未信者の方だと、まあ、仕事上のことで、まあ、相談したり、いろいろ提案したりする内容があるんですけれども、まあ、自分自身が、まあ、今日の御言葉からソロモン模範に本当にこの未信者に対してもしっかりと主を明かしする、まあ、主を自分が第一としていることを、まあ、明かしすることが大切であることを教えられました。まあ、その上で、まあ、自分自身の立場をわきまえながらこう、まあ、減り下った態度というのをいつも表していくことが大切であると教えられました。以上です。
はい、私はこれから中央チャペルに携わっていくんですけども、そのために大切な心構えを今日はこの箇所を通して教えられました。まず一つ目は、私は主に仕える一人に過ぎない、ただ役割がそれぞれ違うだけであって、本当に小さい小さいものだという謙遜な心を持ちながら仕えていくこと、この姿勢をソロモンから見習いました。またもう一つは、用いられる人は全て協力してもらうということです。自分ができるものでも、その道に長けている人がいれば信頼してその方々に任せていくこと、一人で立て上げるのではなく全ての人を用いて一緒に立て上げていくことが本当に大切だなということを今日は教えられました。そのような心構えを持っていきます。
私は今日の箇所を通してビジョンと夢を分かち合うことを示されているんですけど、韓国から来られた宣教師5歳がいらっしゃるのですが、2週間3週間ぐらい前に来られて、昨日は交わりをするときに、自分たちの個人的なビジョンや計画は何も立てていないと、ただこの群れの導かれるまま仕えていきたいということを、話してくださっていました。今日の箇所としてそのことを思い出し、この方々にこの群れに与えられている神様からのビジョンと夢を積極的に分かち合って、また具体的に分かち合って、お二人も一緒にそのために働くように協力を求める必要があるんだなということを示されています。ソロモンのように具体的な助けは何か、またビジョンは何かを分かち合う必要があるんだなということを示されています。以上です。それでは代表して一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日の御言葉を通して一人一人に語ってくださったことを感謝いたします。どうぞ示されたこと、私たちが実践していく中で聖霊様の豊かな働きが現れますように、主イエス様の御名によってお祈りします。アメン。ありがとうございます。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。